楽志小学校創立145周年記念番組。
楽志の成功。
この番組では今年創立145周年を迎え、それとともに2019年3月に閉校する京都市立楽志小学校のこれまでの歩みを、楽志小学校にゆかりのある方々と一緒に振り返りながら、楽志地域の魅力、これからの楽志を考えていきます。改めまして、番組をナビゲートさせていただきます佐賀根幸子です。ついに今日から始まりました、楽志小学校創立145周年記念番組、楽志の生徒。今日から3月までお届けしていきますが、月ごとに楽志の歴史、楽志と生きる今、楽志の未来への3つのテーマで、楽志小学校や楽志地域に様々な分野で関わられている方のお話をお聞きしていきます。今月は楽志の歴史をテーマにお届けしていきます。
緑も深き楽志校、我らは楽しい楽志の生徒。窓辺に迫る時は昨日、その強さ、我らは楽しい楽志の生徒。
楽志小学校の校歌をお聞きいただきました。今月は楽志の歴史をテーマにお送りしていきますが、記念すべき第1回目にお迎えする方々をご紹介いたします。楽志社会福祉協議会会長の後藤重義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして楽志小学校校長の井川勝さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ついに番組が始まりましたが、今回の番組をするにあたりましての経緯、そしてこの楽志の生徒に込められた思いを井川校長教えていただけますか。
はい、今年で、ついに閉校する楽志小学校、3月に、教育委員会の方で閉校式が予定されているんですけれども、地元でもその翌日に、地元主催の、閉校記念のイベントをしようと、で145周年を祝うとともに、まあ、閉校を記念するということでイベントを考えています。でその、イベントに向けて事前に、多くの方々にこの取り組みを、発信していきたいなということで、この番組を制作することになりました。
なるほど。井川校長先生は楽志小学校の校長に着任されるまでの経緯というのは、はい、とてもゆかりがあるというふうに伺っているんですけれども。
はいはい。ですね、私は実は校長として着任したのは今年なんですけれども、はい、若い時に、1988年になるんですけども、その時に初めて楽志小学校に着任して、それの時は12年間勤めさせていただきました。
あ、はい、そうなんですね。楽志小学校創立145周年ということなんですけれども、はい、145年かなり歴史がありますけれども、この楽志小学校の始まりですとか成り立ちですとかっていうのも校長から教えていただけますか。
そうですね、本校は、1900… 1873年、はい、1873年ですね、はいはい、明治6年にあの連大の小学校として創立して、数えて145年になるんですけれども、うん、あの初代の校長の増井茂平先生があの私塾を開いた時から数えるともう150年を超えるあの歴史がございます、はい、
そうなんですね、はい、まあ、それだけ長い歴史のある楽志小学校ということなんですけれども、では今度は後藤会長にお話を伺いたいと思います。会長はあの現在楽志社会福祉協議会会長でいらっしゃるということで、もちろん楽志地域と関わりが大変深くいらっしゃると思うんですけれども、あの楽志との関わりというのをいつ頃から何をきっかけにあの関わられるようになったんですか。
楽志小学校の時代にですね、ちょうど戦中でしたから昭和じゃないとわからないんですが、
あ、はい、昭和、
昭和20年の4月から疎開に行ってるんです。
あ、はいはい、疎開、
はいはい、学童疎開、
あ、学童疎開されていた、
ね、
はい、
26人ぐらいで3年生以上が4月から終戦の9月いっぱいぐらいまで行ってました、
はい、
で帰ってきてまた楽志に戻るんですけども、まあ、私にしたら楽志小学校というのは本当に自分の家家庭と一緒ですよね。 僕自身はそうですね。ただ悲しいかな、勉強はそこそこできたんですけども、
はい、
学校に行く金がなくって学校には楽志小学校だけで終わりました。
なるほど、
はい、中学校までは行けてません、うん、もう中学の時には親助けとして買い出しに行ってました5年ほどね、はい、
そうなんですね、はい、で今は楽志社会福祉協議会の会長でいらっしゃるということなんですけど、この楽志福祉協議会というのはそもそもどうやってできたものなんですか。
もともとは楽志社会福祉協議会とは言いませんね、
自治会、
はい、そうです、楽志自治連合会を今井という先輩が言い張って、でその人が辞められたんで、それやったら僕させていただこうかなということでやらせてもらいました。今が20年前です。
20年前です、はい、会長としてはどんな取り組みをされてるんですか。
僕自身はもうずっと自分自身がそうなんですけども、やっぱり楽しの子供には何としても貧乏から脱出してほしいし、そのためには基本としてやっぱ教育保障が大事やというのがずっと僕の頭の中にありました。ずっと私は終戦後文科省、今の文科省ですけどね、はい、そちらにも何回かずっと7、8年ずっと教育保障の要請にずっと行ってました。
なるほど、はいはい、そういう活動をされていたということですね、
はい、そういう関係で、うんうん、今井会長の後はぜひ私は楽志学区のために会長をやりたいと言ってやらせてもらいました。
そうなんですね、はい、戦争を、ね、今経験されているということもお話しさせていただきましたけれども、はい、戦前戦中戦後とずっと見ていらっしゃったと思うんですけど、楽志地域はどのように変わっていきましたか。
すごく変わったです。今はすごく変わりましたですけど、僕はもう自分で変えるということでずっと自由してます来たという、もちろん国のね手立てがなかったらできなかったんですけども、まあ一番私が記憶に残ってるのは、僕自身は勉強はできたんやけども、とりあえず周りを見たって常に子供だけで大人はいません。日雇いでどっかへ両親が出てましたんでね。
そうなんですね、はいはい、今とは全然違うわけですよね。
もちろんね、はい、違いますね。で戦後はそして国の手当てでなんとか私たちの職を指定がね教育を受けられたらいいなということでずっと運動をやらせてもらってきました。
あ、そうなんですね、はいはい、まあ、その絵にずっと深くこう関わってこられた、はい、ということなんですけれども、あの3月閉校するというふうに聞かれてどう思われましたか、
はい、いや、ただね、あのそれは本当は閉校してほしいないですけども、ずっと私もあの学校に最低月に 2,3 回は出入りするんですよね。そのたんびに校長もしくは教頭なんかにこう聞くんですけど、ね、様子を。とりあえずは子供が50、40、30何人というふうになってきたんで、これはもうあかんか、子供が切磋琢磨、小学校で特にあの切磋琢磨するとこやのにね、それができないのはもうしょうがないかということで、紫の方との統合に関しては一切反対はしてません。僕はいいかなと思ってます。子供のためには、あ、
子供のためにはこの方がいいんだというふうに思われているということですね、はい、もうずっと見てこられた会長ならではの言葉かなと思います、はい、ありがとうございます、はいはい、あの楽士小学校の生徒さんやリスナーさんへのメッセージを、じゃあ井川校長の方からお願いしていいですか。
はい、楽士小学校、あのこれでね閉校するわけなんですけども、やはりあの先ほど会長もおっしゃいましたけども、あの人権教育を大切に、進めてきた学校です、今の子どもたちはここで学んだことをしっかりと身につけて、そして新しい紫の小学校で、素晴らしい子どもとしてまた人間としてね成長していってほしいなと、そんなことを思っております。
ありがとうございます。今日お話を伺いました、後藤茂吉会長、そして井川勝校長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
かなり歴史の深い楽士小学校、楽士の歴史というテーマで、今回は楽士小学校の始まり、戦後までの大変貴重なお話をお聞きすることができました。これからまた少しずつこの楽士小学校、楽士地域の歴史をさまざまな視点から紐解いていきますので、どうぞお楽しみに。こちらの放送はポッドキャストでも配信しています。もう一度聞きたい、誰かに紹介したいという方は、ぜひラジオミックス京都のウェブサイトをチェック、シェアしてください。楽士小学校創立145周年記念番組、楽士の生徒、ここまでのお時間は佐金幸子がお送りいたしました。
石積み空人です。楽士小学校は給食が美味しいです。好きな給食はほうれん草のソテーです。僕は大きくなったらスーパーの店屋さんになりたいです。
次年梅田たまきです。楽士小学校の講座や教室が良いです。だから運動場も広々と遊べます。私の将来の夢は助産師になることです。